人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
メガネの街鯖江情報、5月18日月曜日情報更新でお伝えしてまいります。さて、連日全国のニュースなどでも取り上げられております冬眠明けのツキノワグマですが、春は冬眠明けのクマが活性化し、山中で遭遇する危険が高まっています。入山する際には十分にお気をつけください。特に山に出かける方は鈴やラジオなど大きな音を鳴らしながら山に入るということ、また朝と夕方には山に入らないようにしてください。またクマの出没状況など事前に確認しましょう。出没状況は福井クマ情報で確認してください。また万が一クマに遭遇してしまった場合には、騒がず落ち着いてゆっくりと後退してください。また攻撃を避けられない場合は地面に伏せて頭と首を守ってください。またクマを目撃した場合にはご連絡をお願いします。鯖江市役所は 51-2200番、鯖江警察署は 52-0110 となっています。冬眠明けの月のワグマにくれぐれもご注意ください。それでは日の近づいた情報を中心にお伝えしてまいります。まずは文化センターイベント情報です。第2回カルネットコンサート、土曜の午後のカカライブ、あれから40年です。文化センターのホワイエロビーで開催する恒例のコンサート、5月30日土曜日午後1時30分開演です。料金は500円です。出演には地元ボーカルの西岡佳代子さんやピアノ高橋薫さんです。現在チケット販売中です。また現在チケット友の会会員も募集しています。友の会に入会して文化センター主催や共催公演のチケットをお得に手に入れるというものです。年会費は1000円、定員は300名です。先行発売のものやチケットの割引、催事情報のお知らせなど、その他ポイントも付与いたします。ポイントが貯まると金券として利用ができるんです。お問い合わせ先はいずれも文化センター、電話 52-7430、 こちらまでお問い合わせください。続いては受講者募集、マレットゴルフ教室です。マレットゴルフはマナーとルールさえ守れば一人でも都合の良い時間にプレーできる健康促進や体力維持、また親睦を図るのに最適なスポーツです。開催予定は6月の2日、9日、16日、23日、いずれもすべて火曜日、全4回シリーズです。午前9時からで、場所は日野川緑地公園マレットゴルフ場です。対象となるのは鯖江市内および近辺在住の方です。定員は20名、料金は資料代込みの500円となっています。申し込み方法は、このマレットゴルフ場に備え付けのポストにある用紙に必要事項を記入して、このポストに投函するか、またはお電話ください。鯖江市マレットゴルフ協会、斉藤さんの携帯電話です。 090-3768-7871、 090-3768-7871 番となっています。締め切りは5月28日ですが、定員なり次第締め切りますのでご了承ください。受講者募集、マレットゴルフ教室のご紹介でした。続いては特設人権相談開催のお知らせです。6月1日の人権擁護委員の日に合わせて特設の人権相談を開催します。いじめであったり虐待、差別など人権に関するさまざまな悩みについて人権擁護委員が相談に応じてくれます。相談は無料、もちろん秘密は厳守いたします。気軽にご相談ください。6月1日月曜日午前10時から正午まで、また午後1時から午後4時までです。 場所は市役所5階の会議室で行います。その他にも毎月第2木曜日に定例相談も実施しています。こちらもご利用ください。お問い合わせ先は暮らしと福祉の相談課、電話 53-2270 53-2270 番までお問い合わせください。これに付随して広報サバイ5月号の10ページにはこの暮らしと福祉の相談課がお悩みをサポートするという図解入りで詳しく掲載されています。自立相談や就労支援、子どもの学習や生活支援、その他生活上のお困りごとや人権相談、また女性相談には DV 問題や離婚相談、困難な問題を抱える女性支援など、また消費相談は商品サービスの契約トラブルや料金や請求に関する問題、悪質商法に関する相談などなど、また引きこもり相談には支援相談窓口、居場所、家族会など、秘密は厳守、相談無料で行っています。ぜひチーム丸ごとでサポートします。皆様の一人一人のお悩みをお聞かせください。また皆さんの秘密は必ず厳守されます。改めて広報サバイ5月号の10ページに掲載されていますので、こちらも皆さんでご覧いただきたいと思います。続いては休日当番医のご紹介です。5月24日日曜日は高村病院、電話 51-2030 51-2030、または藤田医長科内科外科医院、電話 52-5200 52-5200 番となっています。なお発熱している場合には受診前にお電話をお願いいたします。また診療時間は午前9時から午後5時となっています。また変更となる場合もありますので、鯖江市のホームページを確認の上受診をお願いいたします。休日当番医のご紹介でした。さてここからは地元丹南健康福祉センターからお知らせをお届けいたします。
ここからは丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日は丹南健康福祉センター福祉保健部地域保健課主事の木下さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
丹南健康福祉センター地域保健課保健師の木下と言います。本日は HIV エイズについてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですが、まず HIV エイズとはどういったものなのか改めて教えてください。
はい、HIV は人免疫不全ウイルスの頭文字を取ったウイルスの名前です。エイズは後天性免疫不全症候群という病気の略称です。 HIV に感染した結果、免疫機能が低下し、患者多症などの日和見感染症に悪性リンパ腫やカポジ肉腫などを加えた指定の23の疾患のいずれかを発症した場合、エイズと診断されます。
なるほど。 HIV はウイルスの名前で、エイズはこの HIV に感染して発病をした状態っていうことなんですね。この HIV に感染するとすぐに免疫機能が低下し、エイズになっちゃったりするんですか？
いいえ、 HIV に感染してもすぐにエイズを発症するわけではありません。 HIV に感染すると数週間以内に風邪やインフルエンザに似た症状が出ることがあるのですが、この症状は自然に収まり、症状からは HIV に感染したかどうかは判断できません。その後、自覚症状がないまま数年が経過し、体の免疫力は徐々に低下していきます。この期間は個人差があり、約5年から10年と言われています。そして免疫が正常に働かなくなり、先ほど話した患者多症などの合併症を発症し、エイズとなります。
HIV に感染してからエイズ発症までおよそ5年から10年と長い経過があるんですね。ちなみに HIV はどのように感染するんですか？
はい、HIV は3つの経路から感染します。1つ目は性行為による感染、2つ目は血液を介しての感染、3つ目は母子感染です。 まず性行為による感染について説明します。 HIV は主に血液や精液、膣分泌液に多く含まれており、性行為中に粘膜や傷口を通って感染します。日本国内では性行為による HIV 感染が 80% を占めており、最も多いです。次に血液を介しての感染についてです。 HIV が存在する血液の輸血や覚醒剤などの依存性薬物の使用における注射器具などの強要が原因で感染します。献血や採血などの医療行為で使う注射器具はすべて使い捨て、または消毒済みなので感染の心配はありません。最後に母子感染について説明します。お母さんが HIV に感染している場合、妊娠中や出産時、また授乳時に赤ちゃんに感染することがあります。現在の日本ではお母さんが HIV 感染症の治療薬を服用すること、帝王切開で分娩すること、母乳を与えないことなどで赤ちゃんへの感染を 1% 以下に抑えることができます。
へえ、そうなんですね。感染症って聞くと咳やくしゃみでこう人にうつっちゃうっていうイメージがあるんですが、 HIV はそうじゃないんですか？
はい、 HIV は感染力が弱いため、咳やくしゃみ、汗、涙などでは感染しません。 HIV 感染者と同じお風呂やプールに入ったりしても感染しません。鍋など同じ食べ物を食べたり、同じ箸やグラスを利用したりしても問題ありません。また HIV に感染した人を刺したかに刺されても感染しません。一般的に日常生活において性行為以外で感染することはありません。
なるほど。では HIV に感染しないようにはどうしたらいいですか？
はい、まず性行為による感染を防ぐために、性行為の際は必ずコンドームを使用しましょう。コンドームは粘膜と体液の接触を避けるための最も有効な防具です。血液感染を防ぐためには注射器具の強要は絶対にやめましょう。 HIV に感染した人の血液に触れたり血液が体内に入ったりする可能性がある行為は避けましょう。母子感染については先ほどお話しした通り、お母さんが HIV 感染症の治療薬を服用すること、帝王切開で分娩すること、母乳を与えないことなどで赤ちゃんへの感染を 1% 以下に抑えることができます。
そうなんですね。自分は大丈夫って思わずしっかりと対策することが大切ですね。もし HIV に感染してるかもと心配な場合はどうすればよいですか？
はい、 HIV の感染が心配な場合はお近くの医療機関や保健所に相談しましょう。丹南健康福祉センターでも電話や面接などでの相談を随時行っております。また月に2回無料で検査も実施しております。
丹南健康福祉センターでこう相談や検査を受けられるっていうことなんですね。日程や予約方法など検査の詳細について教えてください。
はい、当センターでは毎月第2火曜日の13時から15時と第4月曜日の17時から19時に検査を実施しております。受けられる検査は HIV の他に梅毒、性器クラミジア感染症、 B 型肝炎、C 型肝炎があります。当センターでの検査は電話またはウェブからの予約が必要です。また原則無料匿名で受けることができる検査ですので、ご予約の際にはご自身のお名前ではなく4桁のお気に入りの数字をお伝えください。丹南健康福祉センターのホームページに予約方法や詳しい検査日時などが掲載してありますので、検査を希望される方はご確認ください。必要な持ち物は特になく、 予約した時間に来ていただければ結構です。センターに来ていただけたら検査案内の看板に従って待合室でお待ちいただければ一人ずつお声掛けしていきます。待合室も他の方と同席にならないように配慮しております。
すごい配慮がされてるんですね。こう匿名かつ無料なので日時さえ注意すれば安心して検査が受けられますね。17時以降の検査日もこうあるっていうことなんで、仕事のある方でも検査が受けられることができてとてもいいですね。ちなみに検査結果っていうのはすぐに教えてもらえたりするんですか？
検査結果はすぐには判明しません。検査結果をお伝えするため1週間後の同じ時間に来ていただく必要があります。ご都合が悪い場合は検査を受けるときにご相談していただければ日程調整をさせていただきます。また福井県内の他の健康福祉センターでも匿名無料の検査を実施しておりますので、居住地近くや職場近くなどどこで検査を受けていただいても大丈夫です。検査日時や予約方法は健康福祉センターによって異なりますので、各健康福祉センターのホームページをご確認ください。
はい、自分の都合がいい場所と時間帯で検査をしている健康福祉センターをホームページで確認し検査に行くと良さそうですね。それでは HIV、エイズについて今回は話をしていただきましたが、最後に一言お願いします。
はい、HIV は性行為による感染、血液を介しての感染、母子感染に限られそれら以外では感染しないことが分かっております。感染経路のほとんどが性行為である日本では、 HIV、エイズは誰もがかかる可能性のある身近な問題です。 HIV 感染を予防するため正しい知識を持ち理解を深めていくことが大切です。少しでも感染の不安があれば検査を受けましょう。検査で感染していないことが分かれば不安も解消できます。感染が分かった場合でも HIV を抑える治療を受けることで感染前と変わらない生活を続けることができます。また早く感染が分かるとその後の体調管理もしやすくなります。また6月1日から6月7日の HIV 検査普及週間に合わせて丹南健康福祉センターでは定例検査とは別日に夜間検査を実施します。検査日時は令和8年6月2日火曜日17時から19時です。普段お仕事や学校等で予定が合わず検査を受けることが難しい方もこの機会にぜひ検査をご検討ください。本日は貴重な時間をいただきありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。この時間は丹南健康福祉センター福祉保健部地域保健課の主事木下さんに HIV、AIDS についてお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は5月号の広報サバイにも掲載されているほかにも、最新の情報は鯖江市のホームページをチェックしてみてください。例えば東京県内にお住まいの大学生、大学院生の就職活動にかかる交通費、移住の引っ越し費用の支援など新しい情報が次々と掲載されています。ぜひ皆様でご覧いただきたいと思います。丹南 FM スタジオからお届けいたしました。今日も笑顔でいい一日をお過ごしください。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ、繊維、漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。